地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月18日付北海道新聞ヒトランより、アイヌ民族の活動を取材する映像カメラマン安井明弘さんをご紹介します。アイヌ料理を味見した人の笑顔やむっくりを習う外国人の真剣な表情、食文化の発信を通して県に回復に取り組むアイヌ民族の女性団体アイヌ女性会議メノコモシモシの活動を伝える映像作品を制作している。自然や感性を大切にする生き方に惹かれましたと語る。東京都出身。今の自分につながる人生の転機が2つある。1つ目は高校時代、何のために勉強しているのかと悩み1年間引きこもった。考える時間ができたことで自分が周囲の価値観に流されていたと気づいた。その後、幼い頃から興味があった環境や貧困問題を学ぼうと早稲田大学に進学した。2つ目は2011年の東日本大震災。家族を津波で亡くした同い年の大学生の映像に、生まれた場所が違うだけなのにと自分を重ねた。会社勤務を経て2015年に映像制作などを学ぶためドイツに渡った。現在ドイツを拠点に賞味期限切れの食品を扱うスーパーなど、ユニークな経営モデルで社会的課題に取り組む企業などの活動をネットで配信し生計を立てる。知人の紹介でアイヌ民族の映像制作を引き受け、昨年9月に同会議が参加したイタリアのイベントに同行したほか、1月には道内で約1週間取材した。作品は2020年の完成予定で、一部を自身のホームページで公開中。おいしいという前向きな気持ちを伝え、アイヌ民族の現状に関心を持つ人が増えればと願う30歳。本日2つ目のニュースは2月18日付北海道新聞より、異民族異文化共に生きよう、アイヌ財団が PR 動画。2020年に国が胆振管内白老町に開設するアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間、愛称ウポポイの運営主体となるアイヌ民族文化財団がウポポイの PR 動画を作成した。ウポポイが掲げる Live Together 共に生きようがテーマで、異なる民族や文化を認め合う人たちの姿を通じその理念を伝えている。動画は2分47秒、アイヌ民族と和人の友人や家族、ニュージーランドの先住民族マオリ、富良野で剣道を極めるスイス人などが登場し、多様な文化の形を表現。釧路市阿寒町のアイヌ民族で演出家の秋部秀夫さんと、市内でガイド業を営む和人の塩博文さんが、アイヌ民族の世界観を伝えるネイチャーガイドの可能性について語る場面もある。動画は2月5日からウポポイのホームページで公開され、一部テレビ局では2月末まで30秒間の短縮版のテレビ CM も放送していた。同財団は、さまざまな民族が共に生きる豊かさを伝えることで、ウポポイに関心を寄せてくれる人が増えればという。ウポポイは道内初の国立博物館のほか、舞踊を披露する体験交流ホールや、工芸品を制作する工房などを備える国立民族共生公園、各大学などが保管する身元不明のアイヌ民族の遺骨を集める慰霊施設で構成、2020年4月24日の開業を予定する。本日3つ目のニュースは2月22日付東京新聞より、土地や言語権利回復を、今国会提出の支援法案アイヌ生活改善に課題。政府が今国会に提出しているアイヌ民族を支援する新法案、法律で初めてアイヌを先住民族と明記し、文化振興や観光のための交付金制度も設けられた。一方、差別の禁止は記載されたものの、それを保障する生活改善に関する権利はほとんど盛り込まれていない。アイヌ民族は 現在は北海道を中心に全国に居住、独自の伝統を持ち、固有の文化を発展させてきたが、江戸時代の松前藩の支配や、明治以降の北海道開拓で土地を奪われ、長く差別や貧困に苦しんできた。1899年に制定された北海道旧土人保護法で、和人への同化政策が進められ、1997年に同法が廃止され、アイヌ文化振興法が制定された後も、奪われた権利は戻らなかった。法案は目的に、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活でき、誇りが尊重される社会の実現を図ることを掲げる。国や地方公共団体は、アイヌ施策を策定・実施する責務があり、アイヌ文化の保存や継承、観光や産業の振興に関わる事業に交付金を出すとしている。また、儀式や文化振興のため、国有林野での林産物の採取を認め、河川での伝統的なサケ捕獲の許可を取りやすくする。政府は2019年度予算案に10億円を計上。2020年4月には、北海道白老町に国立アイヌ民族博物館などのアイヌ文化の振興拠点、民族共生象徴空間、愛称ウポポイが開設される。北海道大学のアイヌ先住民研究センターの常本照樹センター長は、差別解消が法で謳われた意義は大きい。北海道だけでなく、全国的な視点で政策を実施すべきだとした点も評価できる。現状では、民族共生を目指して地域全体を豊かにする交付金制度は、産業、観光振興だけでなく、アイヌ民族の地位向上や生活改善にも活用できる現実的方策だ、と評価する。アイヌ民族初の国会議員、茅野茂さんの次男で、茅野茂二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長も、法に先住民族と記したのは一歩前進、交付金の財源確保も評価できる、と話す。ただ、法案は、文化振興や観光施策に力を入れている一方、土地に関する権利や制限を設けない酒料の権利、自治権などは盛り込まれていない。恵泉女学園大の上村秀明教授は、先住民族とは書き込まれたが、アイヌ民族の立ち位置や先住民族の権利が基本的に認められていない。アイヌのこれまでの歴史や文化に正面から向き合うものではない、と言い切る。茅野氏も、政府が取ってきたアイヌ民族政策への総括が必要だ。先住民族として権利実現を求めた場合、土地や自治権、アイヌ語を使用する権利を求めることになる。政府は根本的な権利回復は認めたくないので、交付金制度で自治体に施策を丸投げした状態と言える。国連で採択された世界の先住民族権利宣言の内容に沿った権利回復をすべきだ。と訴える。常本氏は、2020年東京五輪に向けた国の予算措置が終わった後も、アイヌ政策を安定的に継続するために、関係大臣で構成するアイヌ政策推進本部が設置される意義は大きい。新法に基づくウポポイによって、社会におけるアイヌの歴史や文化の理解が深まれば、次のステップに進むことができる、と期待する。本日4つ目のニュースは2月25日付北海道新聞読者の声欄より釧路市の山本英子さんの声をご紹介します。アイヌ新法案に思うこと。私は曽祖父の時代に強制的な同化政策で土地も民族の風習言葉を奪われたため、親から子へ伝わるはずのアイヌ語ではなく日本語で育ちました。今は和人の学者からアイヌ語を習う状況です。法律で初めてアイヌ民族を先住民族と明記した新法案は大きな前進だと思います。しかし、民族の言葉も文化も奪われ、差別された記憶しかない人に、急に誇りを持って生きようと言われても無理な話ではないでしょうか。生活、教育支援策より、観光振興につながる文化発信に予算がついており、これではアイヌ民族だけが得をしているといった 新たな偏見につながりかねません。先住民族の権利保障は国際的な流れです。海外では先住民族の議会を設けたり、言語が公用語化された例もあります。昨年、日本は国連人種差別撤廃委員会から、アイヌ民族の土地や自然資源への権利を十分保障すべきだと勧告されています。国にはアイヌ民族すべてに行き渡る権利回復施策を推進する責任があると思います。本日最後のニュースは3月7日付北海道新聞より、アイヌ語普及へ第70号、ビラトリのアイヌタイムズ20年かけ。アイヌ文化に関する行事や話題、アイヌ語の普及啓発に関する情報などを掲載するアイヌ語新聞、アイヌタイムズが1997年の創刊から70号を迎えた。発行するアイヌ語ペンクラブは、多くの人にアイヌ語に親しんでもらえれば、と購読を呼びかけている。アイヌ語ペンクラブは、二部谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんが、アイヌ語の新聞を作ろうと町内外の有志に呼びかけ、1996年に発足させた。年4回の編集会議を開き、現在は道内外の会社員や公務員など計11人のメンバーが制作している。同紙は A4 版12ページ。カタカナとローマ字表記のアイヌ語で表記し、年2から4号を発行する。アイヌ語の教材として活用されることを想定し、日本語版をアイヌ語版の一つ後の号と一緒に発行。道内外の個人や団体など約80人が購読する。第70号は1月30日発行。アイヌ民族の差別と権利回復に関する手記や、ドイツでのアイヌ文化に対する認識の考察など3本の記事を掲載した。事務局長の茅野さんは、約20年かけてようやくここまで来た。アイヌ語を普及させるためにも100号を目指したいと話している。購読料はアイヌ語版が年間1500円、4号分。日本語版付きは2300円。問い合わせはアイヌ語ペンクラブへ。以上が今日のニュースですが、史郎さんコメントをお願いします。
はい。先ほど、釧路市の山本英子さんの読者の声で言われてたことをちょっとすごい感じたんですよね。
はい。
その交付金制度によって逆にアイヌが優遇されてるんじゃないかというそういう偏見が起こるのをちょっと私も危惧しています。
はい、ありがとうございます。新法案についてはこの後ワイワイガヤガヤでも話題に取り上げたいと思います。それでは一つ告知をお届けします。ビラトリアイヌ遺骨を考える会主催の学習会が今年度も行われます。第4回学習会、先人たちの遺骨をふるさとの地ビラトリへ。実施されるのは3月24日日曜日午後1時から二部谷生活館において行われます。今回の内容は土橋よしみさんによる詩の朗読、それからビラトリ町の役場の佐藤和美課長により大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還、今、学習会で求めているアイヌ遺骨の返還に関わっての町の対応などについて、町の課長から解説があります。それともう一つ大きな目玉はアイヌ人遺骨の返還にずっと取り組んでこられた小川隆吉さんの半生を韓国 KBS テレビで作成した番組により振り返るという、この大きく3つの企画になっておりますので、お時間のある方ぜひ二部谷生活館まで足をお運びください。3月24日午後1時からです。以上が地域のニュースのコーナーでした。担当は千石ゆう子でした。Thank you.